皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野保です。世界の中野京都を語る番組です。本日のゲストは先週に引き続きまして龍谷大学経済学部教授の竹中正治先生です。
はい、どうもこんばんは、よろしく。
今回のテーマはもう1ヶ月以上前だと思うんですけども、アメリカのペンス副大統領がですね、ワシントン DC のハドソン研究所、これかなり、ライトウィングだと思うんですけどね、
10月4日の、
そう10月4日ですかね、
スピーチですね。あの
中国に対する強烈な、新冷戦に言われるぐらいのね、スピーチされて、どうやら、中国という、共産党の、いわゆる国一体になって経済のみならず社会のみならず安全保障の分野においてもね、アメリカに正面切って、喧嘩を打ってきてるんで、それに対してアメリカは同じだけやるとか、まずその最初の、入り口として、貿易赤字が巨大であると、380億ドルぐらいですか、ぐらいの赤字ですね、アメリカが。それに対してやっぱりもっとイーブンなければいけないということとか、いわゆる技術の移転問題、強制的な技術の移転問題とか、サイバーの問題とか、何よりもトランプ大統領を落とそうと思ってるってね、いろいろ落選させようと思ってる中間選挙前の話もあるんですけども、そういうことを含めて、米中の貿易戦争をきっかけとして、かなりこれは根が深いものがあるというふうに分析されますか。
トランプ大統領本人個人はですね、要すれば貿易戦争なんですよ、彼の意識は米中の、だけれども今展開している事態は単なる貿易問題じゃなくて、もう世界のですね、なんていう覇権、ヘゲモニーをですね、アメリカが維持するのか、あるいはそれに中国がどこまで、挑戦してね、世界を二分するような存在になってしまうかどうかというですね、ヘゲモニーをめぐる戦いになってしまっていると。それはね、だから米中冷戦だと、新しい冷戦だというふうに考えた方がいいと、
僕もそう思います。ヘゲモニーといってもヘゲモニー、アメリカが今保護主義的なヘゲモニーに持っていって、中国が重貿易的なことをやってるというのもね、非常に まあおかしなね、矛盾というか。
いや、その通り。だから、トランプ自身はですね、あくまでもですね、貿易問題でやってるんですよね。ただそこにですね、もともと中国が非常に台頭してきてることに対してですね、何かアメリカはアクションしなきゃいけないと思っていた人たちが、うまくトランプを大統領を使ってですね、米中の新冷戦にですね、話をですね、展開させていくことに成功していると、そういうふうに僕は読んでるんですけどね。
僕は米中が戦った場合、中国が有利で思うのはね、
いや戦うと本当に戦うわけじゃないですよ。
戦う
だから冷戦なんですよ。
戦争はするわけないですけどね、戦争するわけ、貿易とかいろんな面もシンクタンクも含めて、中国人はアメリカの英語は分かると、アメリカ人の多くは中国が分からないと、で言葉の問題から圧倒的に中国が有利でしょ。で中国人がアメリカの PhD 取ってる学生がたくさんいると、アメリカの情報っていうのはもう中国にすごく筒抜けでしょ。反対に中国がやってるチャイニーズでやってることってアメリカなかなか流れないでしょ、よっぽど専門がなければね、そういう意味からね、僕は中国が有利かなという気がするんですね。
どうかな。ただ今はその中国語で書かれたものなんてね、もう瞬時に英語になっていく時代だからね。
そうですね、
そういう情報の壁は別に言葉では僕はそんなに決定的じゃないと思うんだけれども、それで10月4日のペンス副大統領のね、あれは要するに新冷戦、新しい冷戦のね、一種の宣言、アナウンスメントだと、それからその後11月にですね、今度はフーバー研究所がですね、
フーバーも似たようなもんですね、
これはね、ペンス副大統領のトーンと同じなんだけど、一種のですね、新冷戦に対するですね、ドクトリン、
フーバーはあれ、スタンフォードですね、
体系的なこう政策みたいなのもね、こう出して、これはですね、僕は、でただ昔のね、米ソの冷戦に比べて、はずかに問題の状況は難しくって、というのは、米ソはですね、そのお互いに経済的にですね、そんなね、リンケージなかったわけですよ。
いや、それは冷戦中はなかったけど、今はもうリンケージそのもんでしょ。
今、中国にはね、もう GM だってですね、マイクロソフトだって言ってですね、日本の企業だって、トヨタだって言ってですね、みんなそこで生産して、そこからまた輸出をするという形で、世界のサプライチェーンの中に中国がうまく入ることで、中国はこの20年間、経済的に没効して、 したわけだから、それをもう一度ですね、解きほどく、なんとか分断していかなきゃなんないというですね、非常に難しいですね、構造を持っていると、それから日本との貿易戦争だってね、まあ、80年代から90年代全般にかけてアメリカはですね、日本に対してやったわけだけども、この時は日本は所詮日米安全保障条約でね、安全保障上の問題はアメリカにかなり依存している状態だから、まあ、経済の問題だけで済んだ。だからアメリカは経済問題だけでガンガンガンガン日本をね、こう叩いて交渉すればですね、なんかもぎ取れるっていうようなね、ものがあった。ところがこう中国を相手にした冷戦は、そういう安全保障の問題と、企業の経済がね、こう深く噛み合ってるというですね、そういう相互依存の関係があるから、これをどうやってですね、もう一度こう分けていくかどうかですね、非常にね、難しいね、戦略的にも非常に難しいものになるんだろうと思うん
ですね。そうですね。しかしね、まあ、先ほど申しましたように370億、380億ドルのアメリカ赤字であると考えてね、日米にしてみても日本が大きな黒字であると、アメリカね、だから少なくともね、いろんな面でイーブンにする方向に持っていくことは正しいと思うんですね、トランプ大統領言ってることはね。しかしおっしゃったように、冷戦の時は完全に経済別やったのに、インターンディペンデンスが相互補完的になってて、実はアメリカ企業が中国で安い労働力使って工場作ってやってて、そうでしょ、
いやもう今安くないですよね、
まあ、ないですけれども、でもトランプ大統領もそれをよく分かってて、まあ、夜がアメリカファーストね、アメリカを再び偉大にするための、まあ、いわゆる切り口として言ってるだけであって、これはねやっぱり世界第一大の経済大国が本当にこれ以上喧嘩したら多くの人が犠牲になるんで、そうならないと思いますね。
いや僕はね、これはね、楽観できないと。
できないと思います。
アメリカは自分たちの、まあ、ヘゲモニー、覇権をですね、維持するためにですね、徹底的に続きますね、これね。で、次の、ね、大統領選挙で仮に民主党の、ね、候補がなってもですね、この流れはですね、もう変わらないと思う。
いや僕はね、そう思わないのは、もしアメリカが自由主義的な、いわゆるマネタリズム的なことを言いながら中国と喧嘩したいけど、中国が自由主義的なことを言ってるから、ヨーロッパの国々も日本もね、
中国はね、自由主義的なことを言ってるのはあくまでもリップサービスで、口先だけのことであって、彼らは自由主義なんて全然信用してない
と。まあ、少なくとも保護主義と、アメリカ場合がやっぱりかなり保護主義的なことをね、問題主義的なことを言ってるというのは現実であるとすると、反対だからね、これはアメリカのこの主張を通したらヨーロッパ諸国も、まあ、日本も含めてね、東南アジアも含めてついていけないから、中国にこうみんな、有利なことをやりかねんから、今回 G20 サミットもそうでしたからね、そうするといくらトランプ大統領でもね、あんまりできないと思う。
だからね、トランプの、ね、間違いはね、本来彼が、ね、担わなきゃなんない今の使命はですね、米中新冷戦なんですよ。でそのためにはですね、同盟国と連携して、例えば TPP なんかもですね、あれはね、うまくアメリカが使えばですね、中国包囲網になったんです。ところがトランプは愚かだからね、貿易収支の問題に頭を取られて、貿易問題でしか考えてないと。でも今アメリカの政策を動かしている、まあ、エリート層たちが考えているのは、どうやって中国の台頭をです、ね、阻止するかと、
そうですね、
もうそれにね、いかにこのトランプを利用するかと、
そう
そこに行ってるんですよ。だからトランプそのものはね、頭の中で矛盾してるわけです。だからむしろですね、ペンス副大統領の方がその辺の問題はすっきりしてるんで、冷戦宣言はトランプではなくてペンスがやったと。
そういうことです。ペンスがやったけれども、あれホワイトハウスのちゃんとホームページにね、スピーチを載せるということは、やっぱりトランプ大統領がそういうふうに指示出して、
いや指示というよりも OK って言った
と、 OK って言ったのと、
ただ台本を書いたのはトランプじゃないからね。
いやトランプはそもそも台本書かないけれども、こういうこと方向でいけということは得意なんで、
いや違う、あれはね、こういうふうにやりたいと言われていいですかって言われて、トランプはいいよって言ったん
だ。そうそう、で、いやだけどもっと
彼のイニシアチブじゃないんですよ。
賢くて、まず、まあ、ペンス含めて多くの人がね、中国はあなたを落とそうと思ってると、楽しみさせそうと思ってると、だからやりなさいというふうに持っていったと思うんですね。
その通り、その通り。だからある意味はね、トランプっていうのはね、わがままな大統領だけれども、と同時にですね、アメリカの大統領っていうのは、まあ、いつもそういうところがあるんだけども、操られてる存在でもあるんですよ。
いやだけどね、トランプだって TPP を推してるというね、これジョークですからね、トランスパシフィックでトランプ トランプパシフィックパートナーシップで、ね、
うん、そう言ってやれば乗ったかもしれない、ね、
TPP でね、これはトランプの T で、ね、
やめないで済んだかもしれない、ね、
そうそう、トランプの T でっていうふうに
まあそれは冗談だけど、ね、
まあ、冗談だけど、うん、まあ、あのトランプ大統領は TPP って自分の名前やったら OK 出すというね、うんうん、
ただね、うん、あの過去10年あるいは20年ぐらいですね、うん、そういうなんていうのかな、中ソ連も崩壊したと、うん、ね、東社会主義経済もですね、うん、市場化してきたと、うん、で中国経済も市場化してきたと、うん、そういう中で一つのグローバルな経済ないしマーケットになっていくというですね、うん、思惑はこれで完全にですね、うん、とりあえずね、うん、あの大きな軌道修正をですね、うん、要求されていて、うん、やっぱりですねアメリカと中国の間に巨大な断層がね、
うん、
生まれてきたと、うん、でこれをこの断層を意識してですねこれからはですね、うん、もう一度ですねグローバルなサプライチェーンやね、うん、あのあるいはその知財、うん、ね、知的所有権に関するですね、うん、さまざまな問題をね組み直していかなきゃならないっていうね、うんうん、それはアメリカのグローバルな企業も日本の企業もヨーロッパの企業もですね、うん、そういう非常に難しい手間とコストのかかる局面にね実は入りましたよってことだと思うんですよね、
うん、まあ、あのそれを解決できる一つの糸口は、うん、あの明らかにアメリカの赤字が大きすぎるということと、でアメリカ国内でロボットとかあの AI を使いながらね生産拠点ができるということをいけばね、そのやっぱり貿易 の, そのインバランスをできるだけ縮小させるという意味からいけばトランプ大統領は正しいけれども、言ってる保護主義なことはあんま保護主義的なことを言いすぎることによって ね,
いやいやあのね貿易のアンバランスはね、うんうん、まあ、これは経済学の分野なんだけども、うんうん、関税とか貿易戦争でね調整できるもんじゃないんですよ、
うんうん、
じゃないんですよ、それに別に赤字で奪われてるようなこと言ってるけれども、うん、何も奪われてないんですよ、だってアメリカの今失業率って 3% 台で、うん、過去 2,30 年の中で最も低い水準にあるわけですよ、
う
んうん、確かにそうですね、何も実は奪われてないんですよ、
うんうんうん、なんとかな、
ただね、うん、まあ、そういうことでねアメリカのお互いにこれはですねあのコストがかかると、うん、ね、中国にとってもアメリカにとってもコストの戦うあの状況になっちゃった、
うん、
だからねお互いどっかで手を結ぶんだって言ってる人もいるんだけど、
うんうん、
おそらくそれはなくて、うん、これはもうすでに覇権の問題だから、
うん、
コストがかかったってですね、うん、ね、あの軍事費と同じで、例えば80年代 の, あの米ソのですね戦いだって、うんうん、軍事費なんて所詮さ無駄なさ消耗するだけのさ、
そうそうそう、
コストでしょ経済全体から見ても、うんうんうん、でもそれをね、両方やり合ったわけですよ、
うんうん、
で結局経済的に疲弊したソ連の方が先に崩壊しちゃったっていうだけの話なんですね、
う
ん、
まあ、だけど、まあそうね、
これはねだからね終わらないよってことです、
まあ、あの軍事産業複合体アメリカもあるし、うんうん、今回の貿易に対してアメリカ相当日本に対してあの、まあ、軍事的な、ね、安全保障の面でプレッシャーかけてるというのもね事実であって、まあそうすると今世界 の, あのインターナショナルオーダーがね、うん、国際秩序が大きく変化している、まあ、トランプ大統領のおかげでね、うん、おかげというか、うん、ポジティブに考えれば、ね、
まあ、それを契機にねおかげじゃないんだよね、
う
ん、
まあ、おかげって、うん、
おかげではない、
まあ、ある意味では北朝鮮問題もちょっとぐらいね、うん、まあ、あの動いたりしてるんで、うん、まあ、とりあえずそういう外部環境の変化を読み解くことが非常に大事ですね、
うん、
はい、ということで、あの本日のゲストは、まあ、いつもレギュラーで来ていただいております、龍谷大学経済学部教授の竹中雅治先生でした、
はい、どうもありがとうございました。愛してる自分。